主の御名を歌います。皆さんおはようございます。はじめに一言お祈りさせていただきます。愛する天父様、この証の時はありがとうございます。どうぞこの礼拝の中で必要な言葉を与え、とともに分かち合うことのできますように、どうぞ導いてください。イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アメン。皆様のお祈りを本当に心から感謝いたします。白馬スネルゴイキャンプですね、祝福されて、帰ってきました。お祈り感謝いたします。まあ、スネルゴイって言ったんですね。キリストにある道路者ということで、今回、この、まあ、冬の白馬キャンプ、って言われてますが、まあ、賛美やカリスマの働きを中心的に学ぶんですが、こう聞くと、なんか、あ、なんだ、献身者向けじゃないか、みたいな風に思われるかもしれないんですけど、実は、私はですね、この冬の白馬キャンプの方が、個人的にはですね、夏よりも忙しくなくてですね、神様と交わる時間がですね、ゆっくり持てるんですね。夏はどうしても賛美大会があるので、それでほぼ時間が費やされると思うんですけども、まあ、冬の方は、まあ、映像祭や賜物の学びっていうことからとともに、本当にこの、その中で、ちょっと交わる時間っていうのが、まあ、プログラム的にも時間が、そういった時間があるので、すごく恵まれるキャンプだなと思って、毎年楽しみに行ってまして、今年も、行くことができて本当に感謝しております。で、今、まあ、先ほど、まあ、ちょうど、ありましたら、まあ、ダイジェストじゃなくて、教会キャンプの CM 流されましたけども、映像祭が2日目に持たれるんですね。で、映像祭やってる目的っていうのは、まあ、はっきりと、まあ、もちろん、キリストの福音を述べ伝えるために、映像を通して人々に、たくさんの人々に、神様を知ってほしいということで、具体的な目標としては今、映画を制作しようということを、主の十字架全体では、この映画を制作するために今、この働きをしてるわけなんですね。で、すごく、いろんな作品が出てきて楽しかったんですけども、まあ、奈良教会 CM、教会キャンプの CM はですね、もう9月ぐらい、8月9月ぐらいに作ったものなので、まあ、だいぶ前、古いものでした。で、まあ、一応部門としては1位になったんですけども、30秒と短い時間の映像なので、まあ、総合的にはですね、順位も低かったんだろうなというふうに思います。総合順位で、上の順位になったのは全部ドキュメンタリー部門とかですね、ドラマ部門とか言って、ちょっと長編の7分から10分あたりの映像ですね、まあ、ヨハネフが作ったような映像とかも含めてですね、そういった映像が上位だったので、来年はですね、長崎教会からは、そういったドラマ部門とかドキュメンタリー部門を、4月から毎月制作していくことになってますので、まあ、こういったものに力を入れたいなと思うんですね。実は長崎教会の処女作の映像はですね、ドラマ部門ですね、盟友酒井兄弟とですね、酒井牧師がですね、ご夫妻が、で、イザヤ君が太郎君役でですね出演した、まあ、3人の盟友が出たのが、まあ、長崎教会の、まあ、ドラマ、まあ、映像なんですけど、あれドラマ部門になるんですね。なので、まあ、長崎教会最初からそれやってるので、ぜひですね、まあ、今年はですね、そういったものを制作したいなと思います。で、映像セミナーがあったんですね。その2日目の夜に映像の制作の作り方ですね、よく秋元牧師が来られた時とか、安定教会の、礼拝の時には必ず1分動画がありますよね。クリスチャンのキーポイントですね。で、あれを制作する、制作の、まあ、過程をですね、見させていただいたわけなんですね。実際に制作する、ところをですね。で、まあ、技術的には、もちろん、まあ、学んでいたことから、まあそんな特別に難しいことをしているわけじゃなくて、まあ、ある機材が必要であるんですけども、その機材があればできるわけなんですけども、すごく印象的だったのは、チームとしてやってるわけなんですね。よく、秋元ヨハネ君とか、デニス光牧師が、キーポイントで話してますけども、当然その2人が出演するのは、その2人とか、あと佐藤さんですね、佐藤さんとかぐらいなんですけども、あれははっきりとライターがいて、まあ、照明がライターって原稿書く人ですね、原稿書く人がいて、照明がいて、音楽作る人がいて、それぞれの役割があって、チームで成り立っているわけなんですね。で、1分間の制作をするのに、本当に何人もの、7人ぐらいの体制でやってるみたいなんですけども、それだけのチーム力が必要なんですね。なので、これから長崎教会としても、その映像制作にどんどんたくさんの方が加わっていければなというふうに、本当に率直に思いましたし、この4月以降の制作にですね、ぜひ皆さんもどんどんですね、参加していただければなというふうに思っております。で、もう一つあったのが、カリスマの働きですね。カリスマの働き、これは、はっきりと週末の働きに、はっきりと直結する、もうリバイバル、そして週末の働きまで、本当に関わってくる働きなので、どんどん用いていかなければならないわけなんですけれども、これを具体的に、じゃあ実際的に特訓しましょうということでやっていきました。で、 私は1日目に知恵知識の賜物を用いるということをしてきたわけなんですね。具体的に話すとちょっと時間長くなるのであれなんですけども、知恵知識の賜物を用いたときに、じゃあ具体的にその技が現れた人って言ったときに、ある方は手を挙げてくださって、私がですね、知恵知識を用いて目が癒された方がいますということで、賜物を用いてやったらですね、私癒されましたって方がいらっしゃって、すごくその時に聖霊様が働いてくださっていたわけなんですね。確かにそういった神様の働きが現れるっていうのが具体的に来てるんだなと思わされたのと、もう一つは2日目の日の、夜の聖会の中で予言が、牧師予言があって、秋元牧師とあと不思議夫人が予言をされたわけなんですけど、集会の中でその時の予言がすごく印象的だったわけなんですね。一つは、教会を土台とした働きは、進展し発展していくっていう予言だったんですね。でその中で働きは多種多様化していく、例えば賛美隊とかインターネットとかですね、映像とか多種多様化していく、それゆえビジョンをしっかりと捉えなさい、そして言われたのが使命と飯を全うする時が来たっていうふうに言われたわけなんですね。で使命と飯がもう全うするとき、それを聞くとかそういった段階ではなくて、もう全うするときなんだよってことが見事として語られていました。でこれはすごく私自身の中で心に響いた言葉だったんですね。何かというと、すごくそれを聞いたときに、この、焦りといいますか、危機感といいますかですね、そういったものを感じたわけなんですね。よく聖書の中で賢い娘と愚かな娘ってありますけれども、終わりの時代に備えができていた人と備えができてなかった人ですね。でそれに関してすごく思わされて、使命と飯に立たないといけない、そこを全うする時がもうすでに来たんだということをその時に学ばすごく思わされました。で、今群れ全体でこの裁きのこととか、終わりの時代の裁きのこととか景況のこととか繰り返し学んでいますけれども、そのポイントは何かというと、この人生の中で、この地上で与えられているこの人生の中で、神様が、用意されているその御心の人生を送ったかどうかがポイントですということを毎回学んでいるわけなんですけれども、その上で私たちが使命と飯をはっきりと捉えていくということはすごく大切なんだなということを答えたわけなんですね。でもう一点ですね、私自身個人的にですね、祝福されたことがありまして、何かと言いますと、食事を2日目食事の日なんですけども、の食事の日なんですが、お昼ご飯を食べたんですね。でお昼ご飯カレーなんですけども、バイキングじゃなくてカレーなんですけども、カレーを食べてまして、適当に座ったら、ある男性と向かい合わせにこう座る形になったんですね。で以前から顔も知っていて、こんにちはって挨拶はする程度の方なんですけども、私はちょっと 2,3 個ぐらい上の年上の方なんですが、一緒に食事をしていてお話を、してたわけなんですね。で、楽しく話をしてました。で話をしていたらですね、その方がおっしゃってくださるわけなんで、何かというと、松本さんとはすごく話しやすいですって言ってくれたわけなんですね。でそうですかって言いながら、いろいろこうお話をしておりました。そしたら、そうこうしているうちに、ちょっと2つ3つ離れた席からですね、あるご婦人が写真をパシャッと撮ってですね、行かれたわけなんですね。写真撮っていいですかって言われて、で私はてっきりなんかこうブログ担当の方かな、のぞみちゃんの人みたいな人ですね、ブログの人かなみたいなと思ってですね、はいと思ってこうピースみたいな話で、普通に写真を撮ってもらって、そのまま終わったんですけども、終わったんですね。でその男性とまたちょっとしばらくお話をしてたら、その男性の方が、自分は実はこういう問題があって、こういうことを今祈ってるんですってことをおっしゃったわけなんですね。でも神様がいるから大丈夫ですよということを話して、こう二人でこう話して、そしたらその男性の方もなんかすごく信仰的になって、こう元気になってですね、このまままた席を立って、食事します、席を立って帰ったんですね。で私はまだカレーを食べてる途中でしたので、食べてましたら、写真を撮られたご婦人の方が私のところに来てくださって、ありがとうございましたと言われたんですね。何かなと思ったら、実はその男性のお母様だったんですね。でそのお母様は言われたのは、その息子さんですね、息子さんが誰かとあんなに親しげに話すのを初めて見たとおっしゃったわけなんですね。でその姿を見てすごく嬉しかったとおっしゃってくださって、それを聞いて私もすごく嬉しかったんですね。で神様がこんな自分を通してもそうやって働いてくださったんだなということを思わされて、されました。で その次の、その夜の集会の時にちょうどその男性、同じ男性とですね、まあ、すぐ集会で、夜の聖会の時に座る場所が近かったんですね。そしたらその方が言うわけなんですね。松本さんは包容力がありますって言われてですね30代のおじさん同士でですね、包容力とか言ってもなんか気持ち悪いんですけども包容力がありますとか言われてですね言われたんですね。で神様がお手を使わせてくださったんだなと思ってすごく恵まれた時を持つことができました。でキャンプ全体の恵みとしては本当にこの映像の事柄とかカリスマの事柄を通して学んだことはすごく大きかったんですけども、これからの働きの備えとしてですね、実際に何をすべきなのか、どうすべきなのかということをたくさん学ばされました。で、限られた時間の中でなかなか全部ということはいけませんけれども、特にですね、飯、そして締めの時が来たんだということからはですね、すごくですね、今回私自身としては心に響いたので、ぜひそのこともですね、皆さんに分かち合いたいと思いました。本当にお願いしてくださった皆さんに心から感謝したいと思います。それではお願いいたします。天道様、この証の時をありがとうございます。続きますれば豊かに導いてください。イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アメン。失礼いたします。